こんばんは、内山聖輝のワンルーム、パーソナリティの内山聖輝です。私、8月16日に26歳に、なりまして、誕生日を迎えました。26歳ということでね、ちょっと一味違う放送になっていくかなと思うんですけれどもまあ何も考えないでしょうね。なんですかね、こう20代入るとあんまりこう誕生日が、ね、ちっちゃい頃とかはね、結構一月前とかからまだかなとかって思ったりしましたけどね、最近はそんなことも何も思わず、あ、今年も来たなっていうぐらいでね、特に何もないんですけれども、また先日声優をやってるんですけど、私は仕事としてアニメとか洋画の吹き替えとかそれのお仕事で、前にアニメの映画で心が叫びたがってるんだっていう映画があったんですが、それに出てまして、そのイベントで、この間秩父に行ってきまして、前行った時もねそれ乗ったんですけど、あのレッドアローゴーっていうのがね出てるんですけど、あの僕結構好きなんですね、レッドアローゴーが。なんかもうね快適なんですよ。なんかね、それまた乗りたいって言ってですね、それで秩父に向かったんですが、やっぱりねポケモン GO 一時の熱はちょっと冷めてきたんですけど、まあ日々ちょこちょこやってまして、秩父行ったらまたそこならではのポケモンとか取れるのかなと思ったんですが、なかったですね何にも。まずね、いわゆるポケストップっていうのが少なくて、ネットとかでよく格差があるってこう苦情が出てるみたいなことをね、見ていたんですが、まあ東京とか、あるいは大阪とか大都市ではポケストップがあったりポケモンがよく出たりっていうのあるけど、地方ではちょっと全然ないじゃないのみたいな声が上がってるっていうのを聞いて、そうなのかなと思ったんですが、事実ね本当にね、その中心部とか違うと思うんですけど、行ったところでは全然ポケストップはないし、ポケモンもあんまり出ないし、これかと思ってね、ポケモン GO はあんまりやりませんでしたね。でそのイベントの本番の前日にね、あの軽い食事会みたいなのがあってね、あの行ける人はどうぞみたいな感じで軽く参加したんですけど、あの作品はなんていうか、まあ、出演者僕とかのキャラクターよりですね、スタッフの方々のキャラの方が濃い感じがあって、なんかこの謎の雰囲気がね、前日の食事会なのになんか打ち上げみたいな感じになっててですね、それも面白かったんですけどね、いろいろみんなで喋りまして、で次の日になって、まあ、本番当日だったんですけども、僕こういうどっか泊まりに行った時に夜、寝て起きてなんか会う人に部屋の使い方をどうしたっていうのを聞くっていうのがあって、空調どうしたみたいなとか、なんか布団あれどうしたみたいなとか、シャワーのあのねあれがああだったよねみたいなのをね聞くっていう謎の定番があるんですけどね、それをやったりしてね、で本番迎えたんですけど、まあいい天気で、何せ野外屋外のイベントだったんですけど、天気が良すぎてですね、すっごい暑かったんですよ。まあ僕らはともかくね、お客さんはもう屋根がない状態での、ご覧いただく状況だったので、あれは大変だったろうなと思いつつやってたんですけどもね、まあイベント自体はいい雰囲気の中やれて、とっても、来ていただいた方ありがとうございました。いい感じだったと思います。ありがとうございました。というわけで、それでは内山聖輝のワンルームスタートです。内山聖輝のワンルーム。さあ、いつもは皆様からいただいたメールを紹介する時間なんですが、スタジオにはなぜかこの方がいらっしゃっております。
どうも、プロレスの内田です。
こんばんは。
こんばんは。今日は内山さんに一つお伝えしたことあってまいりました。
あ、なるほど。
ちょっとオープニングでちょっとお話されてましたが、お誕生日ということで、
はい、ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。まあそんな番組でもないんじゃないですか。どうなんでしょうこれ。
やっぱね、お祝いしたいなと思ったんですね。
出た、普通にケーキが出てきた。 いやーケーキか、ケーキ綺麗ですね。いちごがいっぱい乗っていて、あ、漢字でプレートに名前が、
これすごいでしょう。漢字で内山幸喜様ですよ。
本当だ、あ、ちゃんと幸喜の幸の字も間違えずに。
そうなんです、
シンプルで可愛いですね。
せっかくなら味見ぐらい、
え、このホールで食べるんですか。
いや、全部食べるんですよ。味見ぐらいちょっと、
ああ、
ぜひ買ってきたんでね、感想聞きたいなみたいな。
ホールから直で行くのもなかなかないですよね。
なかなかないですよね。贅沢ですよ。
いただきます。なんかお行儀悪いみたいな感じですけど。
いやいや、どうぞ、誕生日ですから。誕生日様ですか、どうぞ。
いただきます。うん、美味しい、
はい。
僕生クリームそんな得意じゃないですけど、はいはいはい、食べやすい感じで、あっさりしてますね。
あっさり感じ、あ、
美味しいです。
よかったです、よかったです。
もうちょっと食べたいな。
お、珍しい、二口目に行きましたよ。
うん、美味しい。
ありがとうございます。なんでケーキだけじゃないんですよ。誕生日ってことやっぱね、プレゼントですよ、やっぱプレゼント。
いいですよ。
去年はあの、マッドマックスにハマってらっしゃったんで。
マッドマックスのスプレー持って帰りましたね、俺。
そうそう、
持って帰りました。銀のね。
そう。
あれもどこ行ったかな。
あれはね。
あれは本当に、家に持って帰ってきて、これ使い道ねえなって、本当に。
そうそうそう。いや、僕、単純にあれ、アマゾンレビュー面白かったんで、
うん、
あれをこう吹き付けると、英雄の中でいけるみたいなレビューが。
うん、まあそういうね、映画の設定でしたからね。
面白かったんで、それメインじゃなかったんですけど、
うん、
なんかあの、持って帰ないのかなと思ったら、いそいそとあの閉まって持って帰られたんで、
まあそこは礼儀かな。
いや、逆に心配になりましたね。本当にやるんじゃないかな。
やってないです。
なんですか。なんで、まあ、それを踏まえてですね、
はい、
今年もプレゼント用意しましたけど、何か予想つきます？
最近ハマポケモン GO。
お、最近すぎるなそれ。
あとハマったって話したら何かあったかな。
内山さんやっぱ将来に夢あるじゃないですか。将来の夢。
あれか。二足のわらじか。
ああ、でもそれも結構前から言ってるんですよ。
あ、違うやつ。
なんか
ありましたっけ？
あります、
あれ。ホームシアターをこの番組で設けて。
ああ、はい、はいはいはい。
え、それも違うの？
それ、あ、まあ、まあ、それは、それよりももうちょっと手前の夢をちょっと叶えたいなと思ったんですよ、今回。
夢？あ、スターウォーズだ。
あ、正解。
ジェダイになりたい。
正解、正解。ジェダイになりたい。
言ってた。
言ってましたね。
すっげえ忘れてましたね。
忘れてました。
なかなか出てこなかったですもんね。
忘れないでもらっていいですか。内山さん、ジェダイになりたいって言ったんで。
言ってました。でもね、今年、ローグワンかな、もう公開されますからね。
はいはい、
ね、あれ、あの、ナンバリングじゃないけどね、スターウォーズサーガー。
これから続いてきますから。
はい。
遅れないように内山さんもね、
はい。
あの、ジェダイになっていかないとということで、はい、ジェダイになると失敗必要かなって言うので
、あと。あ、え、マジですか。え、ライトセーバーじゃない。あ、ライトセーバー。
開けてください。
エレクトロニックライトセーバー、レイ。
レイ、これレイモデルですね、だから。
やった。
電池はね、入れときましたよ。
どうすればいいですか？
まず振ってください、それ。伸びる。1メーター弱ぐらい伸びるってですね。
すごい。え、どこすればいいんだ？
あの、その、手前にですね、あの、ちょっと。
はい、あ、鳴った鳴った。
ほら、
鳴ってた。あ、ちょっと光った。
そうそう。
俺昔持ってたやつバンってやるとボーンとか言ったんですけど、
これ、
あ、本当だ。
電気消えてるんですか。電気消えてるんですよ。ライトセーバー見やすい。
やった
ー。ちょっと内山さんちょっとことの方がこれで喜んじゃったんで、
はい、
あの次出しづらくなっちゃったんですけど。
え、まだあるんですか。
これ実は結構子供用なんですよ。
はい。
ジェダイの中でも。
はい。
だ、大人のジェダイ用のライトセーバーがあるんですよ。これね、絶対こっちの方が僕いいなと思って。
何ですか。うわ、なんか箱むっちゃでかいじゃないですか。スターウォーズ、ルーク・スカイウォーカー、フォース、FX、あ、聞いたことある FX ライトセーバー。
これね、結構高いんですよ。
ね、これすごいやつですよね。
すごいやつ
ね。ライトセーバーおもちゃ界の中で一番って言われてるじゃないですか、これ。
これそう、ライトセーバーおもちゃ界で、
ね、
一番です、これ。
ね。
はい。
すっげえ、本物みたい。重い。うわ。
ちょっと電気を消してもらって。
うわっ、振るとなんか音がかっこいい。
そうなん
だ。うわー、すごい、ぶつかると音がかっこいい。
かっこいいでしょ。
え、これもいいんですか。じゃあ、
そうそう、で、めっちゃこれ用意はしたんです、まず。
はいはい。
いや、用意したんですけど、
これ高いよ。これ
結構高いんですよ
ね。
だ、これをただ単純に差し上げてしまうと、
はい、
接待になってしまうんで。
接待ですよね。
ただの接待になってしまうんで、やっぱちょっとラジオ的に一盛り上がりあって、
はい、
プレゼントしたいなっていう。
なるほど。
というわけでですね、これ内山さんの実力で勝ち取っていただきたいと。
実力。
いただきたいなと思うんでですね。はい、やっぱね、スターウォーズといえば、この番組で一回ね、買った、ダース・ベイダー危機一発。
懐かしい。これ、お蔵入りしたやつじゃないですか。
そう。お蔵入りしたやつ、これ。オンエアとかされなかった。
オンエア、本当に、ポッドキャストにも入ってないんですか。
ポッドキャストにも入ってない。
僕と内田プロデューサーが、このダース・ベイダーの危機一発ね、剣刺すやつ、樽に入ったやつに刺すやつやって、 どこ刺しても。
なんか、あと、止まなかったんですよ。
全く止まなくて。そうそうそう、結局全部決着が全くつかず。
つかず。っていう、すごい、ゆるふわな終わり方したんですね。
全くお蔵入りになってしまった
という。そうそう。だから、時間使った割には、オンエアもされずっていうね。割と悲しい。
謎の回ありましたよね。
なんと、満を持して、内山さんのお誕生日に
再び。いや、これやるんですか？
これはだから、
今度こそ飛ばすようにセットしてくださいよ。
はい。これ飛ばす、だから、最後まで全部させれば、12本あるんですけど、全部させれば、プレゼントとしてライトセーバーを。
じゃあ飛ばしちゃったら終わりってことですか？
飛ばしちゃったら終わりですね。
相当難しくないですかこれ。
いや、僕何回かやったんですけどできたんで大丈夫だと思います。
だって
じゃあセットしますよ。
だってさ、その12本
12本
12分
でもそういうゲームですから。じゃあ半々でやりましょうか。
じゃあ僕が交互に刺してって、
刺してって、
まあ普通にね。
そうですね。だから、
飛ばしたら、
僕が飛ばしちゃったら内山さんに差し上げます。
よしよしよし。じゃあそうし
ましょう。内山さんが飛ばしたら僕はもらいます。
はい、はい。やりましょうか。
やりましょうか。
じゃあ、先行後攻重要ですよね。
そうですね。
最初はグー、
じゃんけんパー。
あいこで、あいこでしょ。あいこでチョキ。あいこでチョキ。ああ俺先行じゃないそしたら。
あ、じゃあそうですね。
ね、勝負、ね。
内山さん先行でお願いします。はい、じゃあ一本目。
じゃあ行きまーす。
飛ば
セーフ、イエ
ーイ。じゃあ僕もちょっと始めましょう。はい、はい、いや
セーフ。じゃあ内山行きまーす。
はい、
あーセーフセーフセーフ。今回は数だわ。
じゃあ刺しますよ。
はい、はい、あーセーフ。飛ばないもんですね。
案外飛ばないもんですね。やっぱ盛り上げますよね、やっぱね。
行きまーす。ああ、先
生。ちょっと、一瞬間がありましたけど。いきますよ。じゃあ、もうご挨拶します。いきます。はい。
お
ー。セーフ。
あといくつ？
まあまあ、でも3ぐらいだ。
3、3。
はい。6本ぐらい
そろそろ、
ね。半分いったかってことですね。はい。ここからは確率的に。
よし、行くぞ。せーの。
おー、セーフ。
セーフ、セーフ。
いや、ぜひ、ね。
勝ったな、
ぜひ、ね、内山さんにゲットしていただきたい。
なあね。
飛ばしますよ。
はい。
あ、セーフ。
やばい、やばい。ラス2本。
ラス2ですよ。
行きます。
そっちだ。
ああ
内山さんが飛ばしてしまったじゃあ内山さん、お情けで、
はい。
安い方のライスをあげますよ。これでジェネになれるから。
なんかさっき持ったのを体験しちゃうと、チャチク感じる。
いやいやいやいや、でもそっから始めろってことじゃないですか、きっと。そっからジェネ始めろ。
時代の世界でも資本主義っていうのが機能してるっていう。
資本主義っていうか、まあ、運ですかね。生き残らなきゃいけない。
マジか。
いやいやいや。
まあまあ、レイちゃんのだからいいか。
そう
レイ好きだし、俺。
はい。というわけで、じゃあね、それを片手にですね、26歳も頑張っていただきたいなと、はい。
頑張ります。
はい、ワンルーム持ってますんで、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
では、引き続き、番組の方よろしくお願いします。
頑張ります。
内山聖輝のワンルーム。内山聖輝のワンルーム、続いてはこちらのコーナーです。ムビログ。このコーナーでは私内山が最近見た映画についてお話ししたいと思います。今回取り上げる作品はこちらです。ヤングアダルトニューヨーク。この映画、アメリカで2015年に公開された映画で、日本でね、なかなか公開されなくて、早く見たかったんですが、やっと見れたので話したいと思います。現代が While We Are Young っていう題でね、ちょっと違いますね、放題と。で、この映画の監督がノア・バームバックという人で、1969年生まれなんですけれども、この監督の作品で見たことあるやつが、まずイカとクジラね。これは DVD で見たのかな。話としては、ある夫婦が、まあ、ちょっと関係がダメになってしまって、それに、まつわり、子供が振り回されるお話なんですけれども、あとは、フランシス・ハっていう映画が最近公開されて、最近というか、ここ数年で、それは劇場で見ましたね。こちらは、ダンサー志望の女性がいろいろ、もがいていくお話なんですけども、これで特筆すべきは、モノクロの映画なんですね。この映画、白黒、の色彩で、こう、今こう、モノクロの映画って聞くと、白黒であることが前面に出すぎてしまうんじゃないか、みたいな、そこ、手段がこう、前に
出過ぎちゃうみたいなね、器具もあったんですけれども、そうはなっておらず、普通に見て面白いっていうのがね、すごい良かったですね。どちらもね、ほんととってもいい映画で名作だなと思うんですが、彼の仕事としては他にも、ウェス・アンダーソンという、映画監督のライフ・アクアティックという、作品の脚本、共同脚本というんですかね、脚本に参加していたり、同じくウェス・アンダーソン監督のファンタスティック・ミスター・フォックスという映画の、脚本に参加していたりします。ウェス・アンダーソンという監督は僕が一番好きな監督の一人なんでね、こう、で、ウェス・アンダーソンもまた1969年生まれで、で、彼らは一緒にですね、ピーター・ボグダノビッチ監督っていうもうベテランの映画監督がいるんですが、彼の作品で邦題はマイ・ファニー・レディっていう映画を一緒にプロデュースしていたりします。まあ、推測するに結構仲良しで、結構、仕事も理解し合って、るのかなと思うんですけども、もう彼らの、作る映画とか本当に僕の好きな感じですね。雰囲気含め、内容含め、なんかそういう、いいなと思ってる人たちですね。で、ノア・バームバックさんに話を戻しますと、彼の映画の特徴っていうのが、人間の痛い部分を描く。その、カタカナで痛いというか、要はこう、怪我が痛いっていうんじゃなくて、なんて言うんでしょうね。行動とかがダメな感じ、あちゃーっていうような雰囲気の人間のある種のそういう感じを描くのがとってもうまいなぁと見ていて思うんですが、例えばイカとクジラっていう映画ではですね、まあ夫婦がダメになってしまうんですが、主にねこう父親の方のダメな感じが、まあ見ている側としては面白く映る。僕が好きなシーンがこう別居することになって、で父親の方に子供が来る。二人とも来る日にですね、父親が慣れない料理を振る舞うっていうシーンがあるんですが、そこのね、シーンの気まずさとかね、出てきた料理の感じとかも含めてね、すごい面白いシーンでね、大好きですね、あそこのシーンは。で、そのイカとクジラの、子供が、お兄ちゃんと弟がいて、お兄ちゃんの方がジェシー・アイゼンバーグという役者さんが演じていて、彼はソーシャルネットワークのね、主演やって、ていて、で他にも日本では公開劇場公開されなかったんですが、アドベンチャーランドへようこそっていう映画があって、これ本当僕大好きな映画で、これを見るとね、あバイトしてみたかったなとかなんか思うような映画ですね。これも大好きです。でその毎回その痛さの描き方が、ノア・バームバックさんは絶妙でして、それも会話の端々から表現されたりですね、本当さりげない感じの表現がとてもいいなと。で見ている側もついついやってしまいそうなことだったり、思ってしまいそうなことだったりっていう意味で、ある種共感を覚えるというか、そういう描写の積み重ねでこう登場人物がどんどん愛らしくなっていくっていう、映画が多いんですが、で今回の、ヤングアダルトニューヨークもですね、その特徴は健在なんですけれどもっていうあたりで、まあ結論から言えばこれまでの映画に比べると僕は前の映画の方が良かったかなという気がしましたね、見て。で、お話を、紹介しますと、主人公は、ニューヨークのブルックリン在住のジョシュという人で、これはベン・スティラーが演じていますね。ドキュメンタリー映画の監督をやっているという設定です。で、その奥さん、コーネリアを演じているのはナオミ・ワッツさんですけども、彼女は映画のプロデューサーをやっていて、で、その、奥さんの方のお父さんは、有名なドキュメンタリー監督。で、二人とも40代で子供はいないと。で彼らの友人夫婦に子供が生まれて、でその子供トークに、なんとなく相槌を打っているみたいなシーンもあるんですけれども、でそんな彼らがある日、ジョシュが、旦那さんの方がアートスクールみたいなところで講義をしているんですね。まあ、これは多分要は彼は新作を一応作ってはいるんだけれども、なかなか完成しないっていうところがあって、でまあ生活のためも含めてそういう先生もやっているのかなと思うんですけれども、で講義の後ある20代の夫婦に声をかけられ食事へ行くことになるんですね。で旦那さんの方がジェイミーという人で、アダムドライバーっていう人が演じてるんですが、このアダムドライバーっていう人があれですね、スターウォーズの、新作でね、あれをあれした人ですね、カイロレン役としてね、フランシス派にも出てましたね。このアダムドライバーさんの顔の力がすごくて、こう一回見ると忘れられないような顔というか、役者さんとしてそういう意味では素晴らしいなと思うんですが、で、奥さんの方がダービーという、女性で、アマンダ・サイフリットさんが演じています。で、ジェイミンはドキュメンタリー作家志望らしくて、で、ジョシュの作品に感動したみたいな話をして近づいてくるんですけれども、で、このジョシュとコーネリアの夫婦の生活が、若いカップルの、出会ったことで、 変わっていくと、で彼らの未来はどうなっていくんだろうっていう、そういう話なんですけども、要はですね、この映画は異なる世代の二組の男女カップルの対比の物語になっていて、で40代のカップルと20代のカップルで、映画のホームページによれば、片方が44歳と43歳で、もう一方が25歳、まあ僕はだから20代の方のカップルの年齢層ですよね。でそれらその二組がこう対比されていくんですね、どんどん。で40代の方は、デジタル派なんですね、言ってみれば。で20代の方はアナログ派、でいろいろ描かれるんですけども、このどう、デジタルでどうアナログかっていうと、40代の二人の方は iPhone とか iPad とかずっと使ってるような感じで、そういうのを駆使していて、で日々 Apple TV とか使ってたり、音楽聴くときもデジタルの音源使ってたりするんだけれども、20代の二人の方はなんて言うんだろう、あえてのアナログというかレトロを愛する感じ。これ見てて思ったのは、なんかこう雑誌のポパイに出てきそうな人たちっていう感じなんですよね。今こそレコードとか、今こそビデオテープとか、でそれをブラウン管のテレビで見るみたいなね、そのあえてのアナログ感を、それがトータルでオシャレですみたいな感じの二人なんですけれども、でそういう対比がちょこちょこ描かれていくと、でそれが顕著なのが、4人で会話していて、40代の二人が何か思い出せないことがあって、じゃあネットで検索しようって言って iPhone かなんかを取り出すんだけども、それに対して20代の二人が、いやそれを思い出すまでを楽しもうよみたいなことを言ってくるっていう、まあそういう意味でですね、まあ二項対立として描かれていくというか、そういう映画なんですけども、で今回もまたノア・バームバック監督特有のその痛さの描き方は あってですね、まあ要はさっきも言ったように、そのまあ雑誌とかで出てきそうなあえてのアナログ感をやってる若者っていうのもね、要所要所でちょっと悪意のあるような描き方がされたりね、それも面白かったんですが、でそれに、見事にこう被れていって、あ僕はなんかこう全てデジタル化していったけど、そうでもそれだけじゃない方が、面白いのかもしれないってなっていく、その40代側の、助手だったり、でそういう描き方がやっぱりこういつものあの監督の内容と合致するのかなと思うんですが、でですね、それはあるんだけれども、今回の映画に関してはそこに終始しすぎているというか、その本筋の物語よりその世代の対比対立がなんか前に出すぎてる感じがしてですね、それであんま乗れなかったのかなっていう気はするんですけども、その映画のストーリーよりもこう対比の表が見えてくるような感じというか、図式的すぎるのかなと。で本筋の物語がなかなか展開しなくてですね、まあその定型としてはおそらくはその、言ってしまえばこう人生の折り返し地点に立った、40代夫婦の旦那さん側の助手が少しくすぶっている中でこう再起すること、要は新作を完成させるっていうのが最後の方に来れば、そのストーリーの型としてはありかなと思うんですが、物語はそっちに行かなくてですね、まあある種変化球と言えるのかもしれないけども、とってもブラックな展開の方に行くっていう感じで、そのブラックさだけであの映画全体が楽しめるかっていうと、なかなかこう疑問というかですね、なんかそういう意味で乗れなかった部分がありましたね。だからやっぱり今回の映画に関しては新作に期待というか、まあ僕自身この監督の作品で見てない旧作もまだあったりするので、そっちを追いかけようかなと思いましたね、今回は。はい。で映画に関して言うと、シン・ゴジラがね、すごい絶賛公開中だと思うんですけど、まだ見てないんでね、見たいなと。で最近見た映画で言うと、ファインディング・ドリーね、ピクサーの新作もあったんですが、これもまあ悪くはないけれども傑作とは言えないみたいな、こうピクサーの歴代作品大好きだし楽しみにしてるんですが、いつも最近はこうディズニーの新作の方をより楽しみにしてるこう自分がいるなぁなんて思ったりしたんですがね、まあ今日はそんな感じですかね。はい、というわけで以上ムビログでした。内山聖輝のワンルーム、そろそろお別れのお時間です。今日は皆さんに誕生日を祝っていただきましたが、もらえないんですかこのいいもうナライトセーバーはね、こう今2つね机に並んでるんですかね、全然違いますね、なんかこうまあねゲームに負けたからしょうがないですよね。 でもここでこのね危機一髪が生きてくるとは思わないですよね。お蔵入りもね大事だな、大事ではないですけど、なんというかね、そんなことも思いました。はい、番組では皆さんからのメールをお待ちしています。普通歌の他にコーナーへの投稿も募集しています。オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さん、これで1分お願いします。買い物部長の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さん、これ買いです。皆さんが体験したブルーな体験を教えていただくブルーアルバム、今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、他にも初上陸もののグルメを取り上げる初上陸キッチン、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、映画以外の話題を取り上げるテーブルコラム、これらのコーナーで取り上げてほしいお店やテーマ、作品なども募集中です。アドレスは one@joqr.net、 one@joqr.net、 one の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週月曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。